QIC
パナキルでございます。今週は多目的文化情報発信施設ルネディの床下ということでお送りしてまいりましょう。ちょうど昨年の今頃です。これは2023年12月14日の朝日新聞です。見出しがこういうのがございます。奈良時代の大規模建物群を発見、稲を納めた倉庫か、熊本市中央区という見出しがついております。この日、まあこういうニュースを私も見まして、ほうほう、熊本市中央区からそういうのが出たのかと。で、熊本市中央区というか熊本市には結構そういう遺跡っていうのがまあたくさんありましてね。で、まあもちろんその平野があって、そしてそこに白川というまあ川がありまして、まあ他にも何本かありますけど、まあ水も豊富、そして豊かな土地があると。さあ人々がそこに居つくわけですよね。ですからそこに、人々がの生活の跡がそこに残る、それが遺跡となっている。まあ私子供の頃からそういうのがまあ周りにもありまして、すぐ近くの大江トロクというところにトロク古墳、トロク遺跡か、というのがあって、そういうののこうそこから出土した土器であるとかなんかっていうのを 見たりしたもんです。で、あの熊本市内というのはともかく掘ればなんか出てくる場所なんで、例えば古い建物があってそれ解体しました、でそこを造成して今度マンションにしようと思います、でそういうような計画が出ると、まずやらなきゃいけないのは発掘をしなきゃいけないんですよ。一回ちゃんと発掘するんですね。で発掘をして、まあ何か必ず出てくるんです。出てくるんですけど、そんなに大層なものは出てこないんで、ああいつものやつが出てきたねみたいな感じで、で、はい、わかりました、それでデータ全部取りましたんで、はい、土で埋め戻して、どうぞマンションでも何でもお建てください、はいどうぞってことになるわけですけど、でそのニュースを、これまあ今のは朝日新聞でしたけど、私これテレビのやつを YouTube か何かで見ておりました。ほうほう、熊本市大江三丁目、ほう、大江三丁目といえばそれは多目的文化情報発信施設ルネディがあったところではないかと。熊本大分大地震、2016年の4月、あの大地震のねが起きて、そしてあそこを離れたのはその後3ヶ月後でしたよね。3ヶ月間あの何ですか、天井を見上げれば外の空が見えて、壁は落ち、そしてトイレの床は抜け、で、風呂場の壁に立っては斜めになってて、いつ崩れてくるかわからないという恐怖の館になってたわけですけど、そこで3ヶ月間住み続けましたけどね。で、まあ、結果的にそこを離れました。それは大江三丁目なわけですけど。で、その映像を見ておりまして、なんかこう、周りの風景が見覚えがあるなと思って。で、その映像としては、さら地になったところを掘り下げていきまして、そこには、様々なその遺跡の痕跡、いろんな柱が立っていたであろう、そういう丸いものであるとか、そういうの出てきて、おー、すごいなと。でも、周りの風景、本当に見覚えあんなって。これ、どこだろうなって。ずっと見てるうちに気づきました。うちじゃん。記事に戻ります。熊本市中央区にある大江遺跡群の発掘調査で、奈良時代の大規模な掘ったて柱の建物の、跡が見つかりました。焼けて炭化した米も見つかり、当時の税金である稲を収納する倉庫だった可能性が高いことも分かりました。現場は熊本市立大江小学校と海進高校に挟まれた大江三丁目の住宅街にある。近くではこれまでにも、柱の跡が見つかったり、飛鳥時代から奈良時代にかけての宅間郡の役所である郡賀というそういう施設があった場所と見られてきました。今回の、現場での、まあ、民間の福祉施設が建設されることになって、熊本市は、2013年の10月から文化財保護法に基づいて調査をしていたと。で、熊本市文化財課によりますと、12月上旬までに33基の、まあ、柱を立てていた穴ぼこが見つかっております。で、どうやら3つの3棟の 建物があったと見られておりまして、うち1棟は 5.8m×7.6m、 穴の大きさから柱の直径は40センチから60センチありまして、奈良時代の建物としては格段に大きいものだと。で、柱は東西南北方向に正確に並んでいて、星座を見て位置を決めたようだというふうに、見られております。で、担当者の予想を超えていたのは焼けて炭化した木片や米の発見だったと。木材や米は地中に、埋まると腐って消えてしまいますが、炭化していたことで炭になっていたことで、まあ、保存されていたんだろうと。で、建物の規模や米の存在から、租用町と呼ばれる当時の税金のうち、租にあたる稲を納めた倉庫、いわゆる正倉、正倉院って聞いたことありますけど、正倉、正しい蔵と書きます。正倉と見られている。建て直された痕跡、形跡がないことから、火事にあって放棄されて別の場所にどうやら移されたんではないか。この、これは、たくま郡ですね。郡の正倉というのが確認できたのは、熊本県内では、玉名郡に続いて2例目で、古代の炭化米の出土は、この山鹿市にある菊池城跡と、玉名に続く県内では3例目になるという大発見だったわけであります。その大発見が行われましたこの、遺跡の上に、スタジオがあったわけで、その上で、毎回くだらない番組を収録してた木田上優子さんにコメントを聞いてみましょう。
いや、何のコメントをいただきたいのか
分
から
ない。いやいや、あなたがそこのスタジオで番組をやっとったじゃないですか、毎回毎回。QIC も含めて。はい、あそこの床下深くにこれがあったですよ。
これがあったんですよ。
ええ。
いや、だって分かんないじゃないですか。
そう、分からんよ、俺だって。まさかそんなことになっているとは夢にも思わなかったですよ。大変なことですよ、これ。
だってね、どこのうちもなんかそういうのありそうですけどね。
まあ、熊本はね、特にね。
掘ってみたらって。
これだからどうすんだろうね。これこんな風なものが出ちまったらちょっと急にはそのなんか福祉施設ってこれ老人用のなんかあの集合住宅を建てる計画だとかなんとかって伺ってるんですけど、ちょっと計画先延ばしになるよねこれね。一旦ちょっと、うん、見学とかもやるだろうし、まあ、今これ1年経ってどうなってるのかちょっと現地のことがわからないんで私も全然知らないんですけれど、まあ本当にこの多目的文化情報発信施設ルネティっていうのは100坪ありまして、敷地面積がでそこそこ広い土地だったんですよ。で庭もありまして梅の木なんかが植わってまして、でそこに築年数70年ぐらい、まあ80年近くという、そういう、まあ古民家が平屋でしたけど建っておりまして、部屋数が1、2、3、4、5、5か。5部屋あって、で、台所、風呂場、トイレ、があって、巨大な、押し入れがあって、そこの押し入れも廊下があってですよ。で、さらに、第一スタジオと、第二スタジオ、まあ、通称リビューという名前がついてまして、そこの間のところには、ウッドデッキを作りまして、で、当初は雨ざらしのウッドデッキだったんですけど、そこに、ポリカーボネイトの波板を、使って屋根をつけまして、で、これで雨が、遮られるようになって、ここもオープンスタジオでできると。で、まあ、やってたんですけど、冬場寒いんで、そこにこう、ブルーシートとかを使って、囲いを作ったんですよね。で、囲いを作ったら、ここも、もうちょっとした部屋になってしまいましたですね。さらに一部屋増えたという。で、そこに、その、ウッドデッキの上にカーペットを敷いて、それで、そこにこたつを置いて、七輪とかで火をこう起こして、そしてそこで煮炊きをしながら番組を、その、行く年来る年なんかをやったと、そういうようなことで、もう本当に、もうありとあらゆる使い方をしてた、そういう多目的文化情報発信施設ルネディなんですけど、その真下が、まあ、まさかまさかの、この、大規模、建物群、まあ遺跡が出てきたということで、 これはまあ、我々にとってもかなり驚きの、事実で。で、しかも、まあ、このルネディンね、来たことがあるという、行ったことがある、足を運んだことがあるというリスナーさんもまあそこそこいるわけですよ。その熊本県内だけでなくて、それこそ関西や関東から来てくれた人いるわけですよね。だからそういった人たちにとってもなかなかやっぱり感慨深いものがあるんじゃないかなというふうに思ったりするわけですよ。で、すでに例えばうちの深谷、今千葉にいる深谷とか、あそこら辺も2回ほど来てますから。で、実は下から床下から遺跡が出たぜって言ったらえらい驚いてましたからね。で、多分みんな驚くんじゃないかと。木田英子さんだけですよね、驚いてないのは。そもそも遺跡とかそういうのの価値を感じてないでしょ。
そうですね。
ありがとうございました。ということで、まあ、大変なものなんですけどね、これは。大発見であります。まあ、あそこに住んでいたというか、この多目的文化情報発信施設ルネディを開設したのが2005年の5月5日なんですよね。555で2005年の5月5日。そしてそこを退去することになったのが2019年の、まあ、7月というところで、まあ、ざっくり14年このルネディをまあ使ってきたということで、まあ我々にとっても非常に長い期間、まあそこでこう世話になったわけで、まあ思い出深い場所でもあるわけです。まあもしね、このルネディに来たことがあるというリスナーの方、当時の何か、ご記憶になっている思い出話とかがあれば、まあその程度の話は聞いてやってもいいので送っていただければと思いますけれど、ということでございます。今度ね、新鍋スタジオの床下から何か出てきたらどうします？
でも壊すことないでしょ、まだ。
今のところ次に大地震でも来ない限りは大丈夫と思いますけど、今のところ。もしくはなんか、失火で燃やしてしまうとか、そういうような、トラブルがなければ大丈夫と思います。
ですね。
新鍋スタジオは、なかなかいい場所にありますからね。あそこは、高台なんですよ、意外と。河岸段丘が横に白川の、崖があるんですけど、かなり切り立った高いところにあるんで、だからあそこから水が溢れるなんてことはまずありえないし、で、まあ、水が溢れた時もこっち側じゃなくて別のところに流れていくっていう、そういう、それぐらいの場所なんですけどね。ただ、夜は暗いですな。
暗いですね。
やっぱね、こっちは大阪にいて、たまにその、新鍋スタジオに行くと夜びっくりするぐらい暗いなと思うもの。
そりゃそうでしょう。
歩けんわ、ここはとか思い出だけありますってい
う
のも、ね。
うんうん。
よく歩いてたもんだな、という。あ、そうか。ごめん。さっき2019年って言ったけど間違いだ。2019年に俺が大阪に来たんだよ。だから、ルネディから今の新鍋スタジオに入ったのは2016年だよ。だからごめん。だから11年間です。ルネディにいたのは。ということで、11年間です。お詫びして訂正をしたいと思います。ということで。だから2016年から、現在、新鍋スタジオは、まあ、動いてますから、今、もう9年になろうとしてるのかな？8年か。8年ですね。8年ちょい。結構長く使ってるなと思いますけども。まあ、もっともこの、ね、新大阪も、なんだかんだで5年。そして今年、F スタから MLS へということになりまして、本当になんかいろんな使い方がされておりますけどもね。昨日の晩も、前島くんと鍋をつつきながらのミッドナイト鍋大佐という配信をしておりましたけども、ご覧いただいた方いらっしゃるでしょうか。という昨日の鍋の残りがまだありまして、この後この MLS ではミッドナイト前島の収録も行われるんですけど、多分その後は鍋でしょうね。ということで、一旦 CM に行きまして、最後のコーナーお便りをご紹介してまいりましょう。
FMC 奥様ラジオショッピング、いつも生活に役立つ素敵な品物をご紹介しております FMC 奥様ラジオショッピングの時間がやってまいりました。いつものように商品開発室の室伏さんに商品を紹介していただきましょう。
はい、今回ご紹介いたします商品は、生活空間の頑固な汚れを簡単に取り除くことができる超強力スチームクリーナーチェルノブイリです。
お、これはまたとってもコンパクトな機械なんですが、片手で楽々といった感じですね。
そうでしょう。超強力スチームクリーナーチェルノブイリはロシアの科学者チームが総力を挙げて開発した画期的な商品なんです。
どこら辺が画期的なんですか？
これまでのスチームクリーナーは電気の力で水道水を温め、そこから蒸気を取り出すというもので、当然電源が必要ですし、パワーも今一つだったり、いろいろ問題があったのですが、このスチームクリーナーチェルノブイリは違います。
おや、室伏さん、そういえばこれ電源コードが出てませんね。
さすが、いいところに目がつきましたね。そうなんです、このスチームクリーナーチェルノブイリは超小型の沸騰水型軽水炉、略して BWR というものを内蔵しているんです。
だからすごいパワーなんですね。
まず吹き出す蒸気の温度が違います。こちらのつまみを最大レベルにしていただければ、500度という超高温高圧の水蒸気が勢いよく吹き出します。これでどんなに頑固な汚れでも一発洗浄なんです。
これはすごい。
それだけではありません。沸騰水型軽水炉ですから、加圧水型の原子炉とは違って、蒸気にはコバルト58、コバルト60、マンガン54をはじめとする大量の放射能が含まれています。1ミリリットルあたりの放射能は約9000ベクレルという強力なパワーが自慢なんです。
これなら頑固な汚れだけじゃなくて、うるさいストーカーとか犯罪者とか撃退に使えますね。
それどころか戦争にだって使えますね。ちなみに沸騰水型軽水炉は東北電力、東京電力、中部電力、北陸電力なども採用している安心の方式ですから、あらゆる場面でお役に立つ商品です。
なるほど、安心のブランドですね。ところで室伏さん、素晴らしい商品であることが分かったんですが、お値段の方が気になります。
お任せください。ロシアの科学力を結集した沸騰水型軽水炉スチームクリーナーチェルノブイリ、生活プライス1980万円でいかがでしょうか？
うわ、これはすごい。室伏さん、私も買いますよ。
ありがとうございます。
奥様、一家に一台、これは絶対おすすめです。 FMC 奥様ラジオショッピングでした。